こんにちは、今日のコミネットラジオは、ラジオカフェの三条通りをですね、ずっと東の方に来まして、鴨川を渡ったところにある、壇の法輪寺さんに、お邪魔しております。今日の、私がインタビューさせていただく方はですね、壇の法輪寺、ご住職の、志賀原正文さんです。こんにちは、志賀原さん。
こんにちは。
ここはですね、もうお寺なんですが、
はい、
すごく子供の声が、聞こえてる面白いお寺ですね、はい、まずちょっとここの壇能さん、お寺のことについてご紹介いただけますでしょうか。
はい、わかりました。あのね、来年ね、まず浄土宗を開かれた法然上人のね、800年の御恩期が来るんです、
はい、
でこの壇能法輪寺はね、来年400年になるんです。
400年ですか、うん、
今から400年前に浄土宗をね、初めて琉球に広められた太中上人という方がこっち側の方に帰ってこられて、まずこのお寺をね作られたのが400年前。
400年前、はい、なるほど。
ちょうどね、その400年前言うと、東海道がね、
はい、
随分整備をされて、で西の出発点がこの三条大橋やったわけでしょ、
はい、
でそういうことで大変にぎやかな、ね、時代に入っていく時にこのお寺が作られて、例えばその西の方から江戸に向かわれる旅の人やとかは必ずこのお寺にお参りをしてね、
はい、
東海道を江戸に向かって、ね、旅をされたというふうに言われてます。
まあ、安全祈願というかですね。
ほんでね、また有名なのはね、
はい、
今沖縄の方でエイサー踊りが盛んでしょう、
はい、
このエイサー踊りはもともとね、念仏踊りから、できたものだと言われてましてね、
はい、
じゃあその念仏踊りは誰がお伝えをしたかいうと、先ほど言いましたように浄土宗のお坊さんである太中さんが初めて琉球に渡った時に念仏踊りを広められた。
広められた。
その念仏踊りが元になって今のエイサー踊りに、ね、発展していってるというふうに、ね、言われててね、
そんなところでつながったんですね、
うん、そうなんですよ。だからこのお寺と今の沖縄とは大変深い、ね、関わりがあったりして、
はい、
実は、一昨年からね、京都沖縄県人会の人と一緒に沖縄ファンクラブを作ってね、ファンクラブを作って、沖縄大好きな人が集まって、例えば三線を弾こうとかね、エイサー踊りを踊ろうとかね、そういうふうな取り組みをしてるんですよ。
そうですか、はい、京都が沖縄ともまあつながってるというね、うんうん、面白いところですね。
でね、今ね、月に2回、はい、三線教室をこのお寺で、壇能さんでね、
お寺で三線教室ですか、
はい、させていただいたり、今はね25名の方がね、本当に初めての方がね、三線片手にね、島唄を歌ったりね、練習してるんですが、
そうなんですか。
ぜひね、はい、やってみようと思われる方は、これはもうどなたでも大歓迎ですのでね、
素人の方でも、
また訪ねていただいたらありがたいですね、
壇能さんの方にちょっと三線に興味あるんですけど、はい、ということで来ても、そういうところに入っていけるということですね。なるほど、わかりました。とっても由来のある歴史の古いお寺なんですけども、ちょっとこの全体的な、なんていうんですかね、まあ、ここに大きな本堂がありますよね、はいはい、これもだいぶ古い。
そうですね、この本堂はね、今から250年前、
はい、
京都市の重要文化財になってるんですよ。
あ、なるほど、
はい、この本堂はね3代目、一番初めの太中上人が小さな、お寺を作られて、で次の お坊さんがもう少し大きなお寺と、で12代目の良明上人という方が、このお寺を、この本堂をね、作られたんですね、はい、京都市の重要文化財になって
ます。京都市の重要文化財になってますね、はい、とっても大きな本堂なんですけど、その横にですね、 実は保育園があるんですね。これが、社会福祉法人団の子どもの家ということでよろしいですかね、はい、
そうです、
はい、
ちょうどね、戦前から、まあ、あのお寺は寺小屋ということでね、はい、子ども会組織をね、大体まあどこのお寺さんも子どもを集めていろんなことを教えたり遊んだりっていうようなことをやっておられたんですね、うん、で、戦争が終わってその後大変、混乱をした世の中になっていくわけなんですが、うん、で子どもたちがもっともっと健やかに例えばお家の方でね、誰も子育てができない状態のお子さんを集めて保育園作りが始まるわけなんですね。でここのお寺はこの保育園はね、今からこれも60年前にね、
60年前ですか、
うん、60年前に、はい、作られた先代の、はい、師匠が、はい、うん、作ったお寺、保育園でしたね、
はい、
で特に有名なのがね、日本で初めて夜間保育園ということだね。
夜間保育園、うん、日本で初めて
夜10時まで昭和27年からやってるんですよ、
はい、
でそういう意味ではまあまあ日本の中では名の知れた、うん、保育園の一つっていうように、うん、まあなってますね。
あ、うん、なるほど。その時は、はい、そのなぜ夜間保育園が、うん、その始まったという
の、これがね、うん、僕はね木屋町屋とかね、祇園の近くに、ありますでしょう、うん、
はい、
うん、お寺がね。でその当時いうのは例えばその、お母さんと子供だけの母子家庭いうようなご家庭もたくさんおられて、
はい、はい、
うん、そのあるお母さんがね、夜のお仕事が、まあ、中心でやっておられて、で子供をね、その当時6時7時までの保育やったんだけれども、一人でお家にね留守番をさせるっていうのがね大変もう心配なことが起こってね、それによって保育園の方にもう少し長いこと保育をしてほしいというふうな訴えによって10時まで、
あ、
うん、保育園を開放していこうと、
あ、なるほど、
いうように、まあ、先代 の、うん、住職は、うん、昭和27年に始めたんですね。でもその当時はね、
はい、
保育士保母さんを、はい、例えばその夜10時まで働かすというのは大変な時代でね、労働的にも認められていなかったんですよ。だからそういう労働組合も、またはその大学の保育の専門家の先生方が、そんな長いこと子どもたちを預けて茅原、まあ、つまりここの住職ですね、うん、どういうように考えてるんだというふうなことを大変批判をね、
批判をされた、うん、
されたんですね。
そうです
か。ところが小さな子どもを一人ね、家にまたはアパートにね、置いて行く、働きに行くお母さんの思いがね、うん、やっぱりそのどうしてもこの保育園で預かってあげるいうのがもう大事だということを、うん、まあ、訴えて行政的にも ね、京都市も応援してくれた。
あ、そうです。
そういう経緯がある。
初めはじゃあ認められてなかったようなことが、
ね、はい、
そういう、う
ん、あ、まあ、そういう苦労をしながら、うん、まあ先代の住職がまあここまで、うん、保育の方を発展させてき、たというのはね、うん、まあ、先代の住職 の、 しんどさもあるんだけど、うん、やっぱりその当時の職員のね、
はい、
協力というのがねやっぱり大きかったんだろうね。
あ、そうですか、うん、でもその、まあ、今ではね、うん、働く女性の方がたくさんいますんでね、うん、
はい、
当たり前のようになっていることかもしれないですけど、うん、まあ、この京都のこのお寺からその夜間保育が始まったという、うん、はい、歴史があるということですね、うん、
まあ、特に地域のね、やっぱりお寺いうのは地域の人に解放されたお寺でないといかんと、
はい、
うん、だからまあ昔は本当に困った人が、
うん、
お寺を訪ねてやってくるというふうなことがこれ当たり前やったと、
はい、
うん、
はい、
やそういうふうなその訴えに何とかその応えたいというふうな使命で、まあ、こういうふうな児童福祉を進めてきたように私は思いますけどね、だからなかなかね大変なんですけどね、それを継承していくっていうのはね、まあ、頑張って今職員が本当に、一生懸命にね、働いてくれてますんでね、地域のそういうような方々の思いに応えていけたらいいなと思います
ね。ちょっと興味があるんですけど、例えばこの仏教とお寺とかというものとですね、この子どもの教育というのがどういうところが難しいことかも簡単になんかこうご説明いただくと、
我々はなぜお寺でこういうふうな子どもたちを集めてっていうのはね、やっぱりね日本人っていう、まあ、世界の人々もそうなんでしょうけどね、自分の心の中にね、そういうふうな、まあ、宗教観というかね、誰々に守っていただいているっていうような思いをね、持つということはね、僕とっても大事だと思うんだね、例えばそれが仏様であっても、神様であってもね、いいと思うんだけれども、自分が一人では生きていけないし、そういうふうに、いろんな人に自分は支えられてね、こうやって生かしていただくというような思いが一番大事にしながらね、子育てにつながっていっていると、難しいことなんですけどね、そういうような宗教観いうのが、やっぱり人間大きくなるためには必要なんじゃないでしょうかね。自分は例えばその無宗教だとね、いうふうな方が結構おられますよね、でも根底にはね、やっぱりそのご先祖さんに守られてとかね、いうふうな思いは持っておられると思いますのでね、だからそういう気持ちをね、大事にしていきたいなと、で大事にするような子供大人に、なってほしいなとは思いますね。
そういうところがまあ子どもの教育で重要だということですね。
はい、
あとちょっと1分ぐらいになったんですけども、このお寺と今ここにある、団の子どもの家、でそれから地域がある、しがらさんはこれからこういう場所をですね、どのようにこうしていきたいと思われてますかね。
まずね、これも先代が、いつも言うておったことなんですが、お寺はねやっぱり地域に開かれたお寺でないといかんと、いろんな人がその寄っていただける、そういうようなお寺作りを、目指してきたわけなんですね。だからそのためにやっぱりその例えば今うちの方のお寺で毎月写経とかね、それから写仏の会をやっていると、でまた児童うちの方の壇の児童館ではね切り絵をやっているというふうな、そういう取り組みの中で地域の人がね気軽に寄っていただけると、でお寺を利用していただける、そういうような、つまり子どもたちの声が日常的に聞こえてね、でそこには、おじいちゃんおばあちゃんも集まってくるというようなお寺作りをしていけたらいいなと思いますね。
本当に地域になくてはならない場所に、なっていきそうですよね。もっとお時間いただいていろいろお聞きしたいと思いますが、今日は時間がなくなってしまいました。今日は壇の法輪寺ご住職の茂原正文さんに、壇の法輪寺と、壇の子供の家の横でですね、お話、子供たちの声を聞きながらお話を聞きました。今日は茂原さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
よろしくお願いします。